こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。今回は Linux のスリープウェイク問題の修正、レガシープロジェクトに取り組む意義、 iOS アプリのデバッグ、スペースタイムマップス、南米の古代トンネルの謎という5つのニュースをお届けします。 Linux で AMD GPU を使った時のスリープウェイク問題の修正に貢献した話では、なぜ小さなバグがシステム全体を不安定にするのかを探ります。ベテランエンジニアならレガシープロジェクトを経験しているはずでは、過去の技術から何を学べるかを考察します。デバッグ不能なアプリのデバッグでは、iOS アプリのセキュリティ対策をいかに突破するかを解説します。スペースタイムマップス、移動時間を示すために歪んだ地図は、都市の距離感を時間で捉えるユニークな試みです。そして、南米の謎めいた古代トンネルを掘ったのは誰か、では、巨大動物の痕跡を追います。それでは、最初のニュースから見ていきましょう。最初のニュースです。I helped fix sleep-wake hangs on Linux with AMD GPUs. AMD の GPU を使っていると、Linux でスリープからの復帰に失敗することがある問題、ありますよね。この問題の修正に貢献したという記事です。記事によると、特定の条件下で GPU の VRAM をシステム RAM に対比する際にメモリ不足が発生し、システムがクラッシュすることが原因だったようです。この問題を解決するために、VRAM の対比処理をスリープ処理の初期段階に移動させるパッチが開発され、最終的に Linux カーネルに統合されたとのことです。ここで少し技術的な話をします。 VRAM とは GPU、 つまりグラフィックボードが持っている専用のメモリのことです。高解像度のゲームや動画処理など大量のデータを高速に処理するために使われます。一方、システム RAM はCPU が使用するメインメモリのことですね。VRAM に格納されたデータを一時的にシステム RAM に移動させることを対比と言います。さて、ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？エキスパートの方、お願いします。
はい。ハッカーニュースでは、この問題に対する貢献者への感謝の声が多く寄せられています。あるユーザーは、Linux でサスペンドがうまく動作しない理由、デバッグが難しい理由がよくわかるとコメントしています。別のユーザーは、2025年になってもラップトップのスリープが Linux で正しく動作しないのは驚きだと述べていますね。
残念の問題がようやく解決に向かったということですね。次のニュースです。You're not a senior engineer until you've worked on a legacy project.Duthan23。 ベテランエンジニアならレガシープロジェクトを経験しているはずという記事です。この記事では、レガシープロジェクト、つまり過去の技術や設計で作られたシステムに取り組むことで、現代のソフトウェア開発のベストプラクティスをより深く理解できると主張しています。例えば、古い Java のバージョンやアントのビルドファイルなど、現代のエンジニアが見慣れない技術に触れることで、Convention Over、 コンフィグレーションの原則の重要性や依存性注入といった概念の基礎を再認識できるといったことが述べられています。なるほど。レガシープロジェクトは過去の技術を知るための博物館のようなものということかもしれませんね。ハッカーニュースのコメントではどうでしょうか？
はい。ハッカーニュースでは、レガシープロジェクトに対する共感の声が多く見られます。まともな開発がされていれば、ローカルのコードベースの設定に苦労する程度で済むというコメントや、経験豊富なシニア開発者の中にも、ひどい製品を生み出すことに怠けている人がいるといった意見がありますね。また、レガシープロジェクトを経験することで、技術的な負債の問題に気づき、改善を提案するようになるという意見もありました。
レガシープロジェクトはエンジニアの成長の糧になるということですね。次のニュースです。Debugging an undebuggable app。 デバッグ不能なアプリをデバッグするという挑戦的な記事です。この記事では、デバッカのアタッチをブロックしたり、コードインジェクションを阻止したり、 さらにはジェイルブレイクされたデバイスで実行するとクラッシュしたりする非常に強力な保護機能を持つ iOS アプリの解析について解説しています。PT Deny Attach のバイパス、システムコールの直接実行、メモリ操作など高度な技術を駆使してこれらの保護を突破する方法が詳しく説明されています。iOS アプリのセキュリティ対策は年々高度化していますね。ハッカーニュースのコメントではどうでしょうか？
はい。ハッカーニュースではこの記事に対する驚きの声とともに iOS のセキュリティに関する議論が活発に行われています。PT Deny Attach はプラットフォームがユーザーに敵対的になるために発明された機能のように思えるという意見や、アンチデバッグのトリックは DOS Windows 側では昔からよくあるものだというコメントがありますね。
セキュリティと自由のせめぎ合いということでしょうか。次のニュースです。Space Time Maps, a map that warps to show travel time. 移動時間を示すために歪んだ地図というユニークな試みです。このサイトでは、地図上の場所をクリックすると、そこからの移動時間に応じて地図が歪みます。例えば、交通渋滞がひどい都市部では、移動時間が長くなるため、地図が大きく歪むといった具合です。これにより、距離だけでなく、移動時間という要素も考慮に入れた、新たな都市の見方が可能になります。面白いアイデアですね。ハッカーニュースのコメントではどうでしょうか？
はい。ハッカーニュースではこのアイデアに対する賛否両論の意見があります。LA に住んでいるが、COVID-19 の開始まで都市の物理的な大きさを時間間でしか認識していなかったという共感の声がある一方で、地図データを歪めるのではなく、画像を歪めているのが残念だという意見もありますね。また、NYC はデフォルトの例としては悪い。どこも同じように遠いというコメントもありました。
都市の捉え方は人それぞれということですね。最後のニュースです。
Who carved South America's mysterious ancient tunnels? PDF。
南米の謎めいた古代トンネルを掘ったのは誰かという記事です。この記事では、南米に存在する巨大なトンネル、ペリオ・バローズの起源について調査しています。これらのトンネルは数百万年前から1万年前の間に巨大なナマケモノやアルマジロなどの動物によって掘られた可能性が高いとのことです。古代の巨大動物が掘ったトンネル、ロマンがありますね。ハッカーニュースのコメントではどうでしょうか？
はい。ハッカーニュースでは巨大ナマケモノが個体のリストにあるとは思わなかったという驚きの声やブルース・チャトウィンのパタゴニアという本にもトンネルとナマケモノについて触れられているというコメントがありますね。また、もっと写真が見たいという意見もありました。
古代の謎は人々の好奇心をかきたてますね。さて本日のまとめです。以上、今日は Linux のスリープウェイク問題の修正から南米の古代トンネルの謎まで幅広い話題をお届けしました。ハッカーニュースにはまだまだ面白い記事がたくさんあります。これからも様々なトピックをわかりやすく面白く紹介していきますのでお楽しみに。ではまた次回、ハッカーボイスでした。